こんばんは、はるかなショーの時間です。ホストの麦子です。まあ毎年同じことを言ってますが、師走になってしまいました。12月ですね、師走です。まあ暦がたまたま12月で終わってしまうので、何でしょうか、この季節はいつも忙しい、世話しないですが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。今日のアーバナの WRFU のスタジオはトムさん、いつもありがとうございます。そしてセントルイスから今日も仕事が終わったばかりのリュータさん、それから京都からはもう土曜日の朝になってますが、麦子です。よろしくお願いします。早速セントルイスつないでみましょうか。リュータさん、こんばんは。
こんばんは。
師走になってしまいますけど、12月というとやっぱりなんか違うな、年末なっていう感じですか、お仕事や街。
そうですね、まあアメリカは年末年始というよりクリスマスにみんな結構休みを取るのと、うん、あと学校の学期もここで一回切れるので、
そうです
ね、そうですね、冬休みの前で秋学期が終わります。大体
秋学期が終わ
る、セメスター制の学校の場合はそうです。
休みが明けると何学期になるんですか。
春学期ですね、スプリングセメスター。
あ、秋から春になるんだ。
秋と春です。
秋と春、
普通はそうです。
あ、そうかそうか。何週、ワンセメスター何週なんですか。
15か16週間あると思うんですが。
あ、結構短そうだけど、ちゃんと15週あるんですね、15、16。
そうです
ね。日本の場合も、まあ、仮に1年は前期後期というと、15週は授業しないと、各学期15週は授業しないといけないっていうことになって、あとはテストとか。だから、あ、でも一緒なんですね。なんか、アメリカの方が休みが多い気が。してたんだけど。
ではない。うん、ではないです。休みが、詰まって、間が片方、秋と春の間が詰まってて、夏が大きく空いてるから、うん、休みが長いように思うんだと思うんですけど。
あ、そうですね。うん。
で、一回、うん、そうですね。で、一回楽器に入るともう休みなく終わりまで行くので。
行くので、で、サンクスギビングとかのホリデーは、まあ、日本で言ったら、ちょっと連休ぐらいの感じで、休みが入ると思えばいいのかな。
そうですね、
あとはそんな感じ
で。はい、秋はサンクスギビングで1週間、うん、春は春休み、スプリングブレイクで1週間、大体どこの学校も休みにはなりますけど、それ以外はほとんど休みなしに15、6週間続けて授業が。
なんか、アメリカイリノイとか見てると、学期中は学生さん日本よりなんか勉強に忙しそうに思いますけども、ということで田中さんから、来ますね。寒くなってからのエナジードリンクは、田中さんも忙しそうなんですが、韓国から来たゆず茶、お湯で好みの甘さに割ってから飲みます。乾燥した時に喉に潤いが戻る感じがいいですよという、そういうメールでしたけども、多分日本より、例えば京都より、アーバナシャンペーンの方が乾燥してるかな。
そうですね、アメリカの中西部は乾燥してると思います。
そうですね、うん、まあ、部屋の中もセントラルヒーティングでなんか乾燥してるっていう感もあるかもしれませんけど、リュータさんは冬のエナジードリンクというかエナジーフードとか何ですか。
冬ですか。冬、別に冬になったところで何か変えるわけではないんですけどあんまり暖かい時よりは紅茶を飲む回数が多くはしますね。まあ、いつもコーヒーばっかり飲んでますけど、冬になると時々紅茶を飲みたい時があります。
うん、そうですね。私もなんか年末ずっとなんかコーヒーを立て付けに飲んでいて、なんか胃がきしむ感じなんですけど、今朝は紅茶にしましたね。 でも紅茶に生姜を入れてちょっと、うん、生姜とちょっとラムにつけたレーズン、ドライ干しぶどうを入れてちょっと煮て、でさらに柚子をちょっとだけ落として、うん、なんかそうするとホッとする感じが、して今朝はそれを飲んできました。ココアとかやっぱりアメリカだったらよく飲むのかな冬。
あ、そうですね、あの冬場のイベントがあったり、まあ、フットボールの試合とか寒い時あったりすると、うん、ココアっていうのはホットチョコレートですけど、
うん、
あの割とどこでも売ってます。
皆さんはどんな温かい飲み物を飲んでるでしょうか。まあ、日本の場合これから鍋ですけどね、
うん、
鍋です
ね。いいですね、
うんうん、そうですね、11月30日に、ゲゲゲの鬼太郎などの作品で知られる漫画家の水木しげるさんが93歳で亡くなられました。なんかその後今週はもう連日新聞に水木さんの関連の記事が載っていて、あ、それだけいろいろ存在感があった人なんだなという感じですが、りょうたさんもゲゲゲの鬼太郎とかを知ってますよね。
てますね。まあ、うん、あれは多分結構年代に関係なくアニメに何度もなってるので、うん、ゲゲの鬼太郎は少なくとも知ってるっていう人は多いと思いますけど、
たくまくんとか、うん、アメリカではどうなんでしょう。あのゲゲゲの鬼太郎はアニメで入ってたりするのかな。図書館であんまり見たことないの、ね、DVD。
あまり、そうですね、他のもっと最近のに比べると、あ、最近もう一回アニメにはなってるのか、うん、あまりアメリカでは、うん、大人気になっているわけではない
気がします。ではないですね、
うん、ただ妖怪っていうのは結構研究対象としては、
うん、
割と人気のある研究対象で、それ妖怪の画像、図像辞典みたいなのとか、研究書とかそれなりに出ていて、多分水木さんがイラストを描かれたようなのも英訳で出てる気がします。出てた気がします。
あ、そうなんだ、うん、図解っていうのは英語でいろいろ書いてある。
そうですね、日本語で出たのを翻訳したものも結構あるんですけども、
うん、
そうですね、だからネズミ男、あれはまあ、うん、オリジナルな気もしますけど、うん、塗り壁とか、
なかなか翻訳難しそうですね。なんか見てみたいなそれ。あ、うん、そうか、じゃあ結構アニメ好きのマニアックな人だったら知ってるかもしれないですね。
そうですね、うん、あとは妖怪がまあ一番有名ですけど、鬼太郎が一番有名なので妖怪の漫画で有名ですけど、うん、歴史漫画も結構書いていて、自分の従軍体験を書いた戦争の漫画とか、うん、あと昭和の歴史を書いた漫画があって、
うん、
その昭和の歴史の方は今英訳されて昭和そういうタイトルで、漫画の、まあ、そのまま翻訳したものが今アメリカで出版されていて、最近完結したのかな翻訳の方は。それは結構、
うん、
うん、そっちがむしろ最近は入ってるかもしれないですね。
ああ、じゃあこれからますます読まれることになるかね。妖怪は妖怪って訳してあるんですか。
妖怪は、まあ日本語、そうですね、まあ研究で使う時にも妖怪と使いますが、そうですね、まあ、図書館的なサブジェクト分けはゴーストとかそういうところに。
ゴーストか、はい、図書館的にはゴースト、うん、で、まあ、妖怪は妖怪という、なかなか翻訳難しいと思うんですが、でもずっと合わせてみたらなんとなくネズミ男もネズミ男、ね、なんとなくおかしい、目玉親父はどうなんだろう、うん、どういうふうにこう受け取られるかも、きっとこう育った文化によって違うと思うので、ずっと理解するだけじゃなくて ってどう受け取られてそれが想像されるかを理解する、あの見ようとしたら面白いかもしれないなと思います。でそのいろんな記事があって、その中に怠け者になりなさいっていうそういうタイトルのがあって、これは水木さんが言った言葉の一つみたいですね。まあ努力して結果はなかなか思い通りにならないこともあるけど、時には力を抜いて良い結果を出すためにっていう感じの意味らしいですけども、この師走に怠け者になりなさいなんて言ったらなんかみんなに送られる気もしますけども、こういう時こそちょっと自分引き剥がして、あの見てみるのもいいかなと思います。で、今日の最初の曲は熊倉和夫さんでゲゲゲの鬼太郎。熊倉さんも今年亡くなられたのかな。でもこの声を聞くと、あ、ゲゲゲの鬼太郎の声、あの曲だなというふうに思い出します。トムさん、ミュージックワンプリーズゴの。ということで次はアレックさんの、おすすめの曲です。今日のアレックさんのおすすめの曲テーマはなんと夏メロです。アレックさんからのメールです。いよいよ卒業が目の前にあるアレックスです。あ、ちゃんとできそうなのかな。今週の曲は久しぶりに夏メロにしました。夏メロというからにはなんか昭和の初めの方とかなのかなと思ったら、アレックさんにとっての夏メロは結構最近なんですね、私にしてみると今週の曲は中村雅俊のふれあいです。1974年にリリースした曲で、中村雅俊さんが出演したドラマ我ら青春で歌った曲です。すごく人気があってミリオンセラーにもなった曲です。ミリオンセラーという言葉自体も懐かしいですね。麦子さんもこの曲を聞いたことがありますか？ドラマはどうですか？はい、聞いたことがあります。あの思わず口ずさんでしまいましたけどね。あの龍太さんはいかがですか？
はい、
中村雅俊ピンとこない。
70年代は結構知らない気がするんです
よ、ね、で、え、生まれる？
生まれる前です。
前、そうか、生まれる前だったら知らない当たり前ですよね。
ただいや、まあでもその、夏メロとしてかかるようになれば聞くので知ってる曲もありますけど、うん、それはもうちょっと前になるんだと思うんですよね。
そうですね、カテゴリーとしては。
そうですね、だから物心ついた時にはそれなりに最近だけど一昔前の流行歌ってあんまり聞かなかった。
そうですね、あるいは親がなんかものすごく好きだったらレコードを持ってたりして、なんかこれ何みたいな。ビートルズの時はそうでしたよね。
そうですね、ただまあ、だからうちの親もちょっとそれより古いんですよね、
だからあんまりピンとこないかもしれない、けど私なんかは中学生ぐらいかな、だから小学校中学生、やっぱりテレビってその頃影響があったんで、テレビにてのドラマで人気があったりすると余計にこう記憶に残るのかもしれませんけど、まあ、中村雅俊はその後も活躍して今日まで活躍、俳優さんとしても活躍しているし、いろんな曲を出しているので、そういう意味でも覚えている人は多いんじゃないかなと思います。アレックさんにとってはどうなんだろう、いろいろこう曲として情報が入ってきたのかな。アレックさんに、あの麦子さんこの曲聞いたことがありますかとか何回もいろんな曲で聞かれるんですが、なんか昭和の商人に話を聞くみたいな、なんか年配者に、あの調査者が、あの本当にあのその頃流行っていたんだろうかと韓国からの調査者があの聞いているっていう感じになるんですが、確かにこの曲は人気があったんじゃないかなと思います。このドラマで、テーマソングだったかな、帰らざる日のためにっていうのが 別にあったんですが、触れ合いもドラマの中で流れていたんだと思いますけども、この曲をキャンディーズが、これも懐かしいですね。キャンディーズはルートさんはご存知？
キャンディーズは分かります。
分かります。リアルタイムじゃないかもしれないですけど、まあ、その後俳優さんで活躍されたり亡くなられた方もいますけども、なのでご存知かもしれません。キャンディーズがカバーして、この歌もなかなか懐かしいし口ずさむ人が多いんじゃないかと思うので、2曲続けていきたいと思います。中村雅俊、ふれあい、キャンディーズ、帰らざる日のために。トムさん、ミュージック1、あ、じゃあ、sorry、 ミュージック2 and ミュージック3、Please go.
悲しみに出会うたび、あの人を思い出す。